ヨハネによる福音書17章9節から、彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子の他は誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今、私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。先週からこのヨハネによる福音書の第17章に入りました。まあ、先週もお話ししたことですが、この17章は全体がイエス様の一つのお祈りになっているんですね。長い祈りと言ってもいいかもしれません。そしてこの祈りは昔から大祭司の祈りと呼ばれてきたんですね。大祭司、皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。旧約時代に神から使わされて、まあ、神と人との間に立ってですね、人々のための取りなしをする、犠牲を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を教えるというね、そういう役目を果たしていた、それが大祭司なんですが、今真の大祭司であるイエス様はご自分を誠の捧げ物としてですね、十字架に捧げようとしていた。そして今ここで弟子たちのために神様、天の父なる神に取りなしの祈りを捧げていらっしゃるということなんですね。前回はこのイエス様のお祈りの最初の部分、1節から8節を読みましたが、まあ、今週はその続き9節から19節の部分を、読ませていただきました。この最初の9節でですね、イエス様はこう祈ってますね。彼らのためにお願いしますと。この彼らっていうのは誰のことか、まあ、これは続くところを読めば分かりますね。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。私に与えてくださった、神が、父なる神がイエス様に与えてくださった人々、これはもうまさに弟子たちということになるわけですが、実はこの弟子たちについてはイエス様はもうすでに6節から8節のところでこんなふうに語っていらっしゃった、週報にありますのでご覧くださいね。17章6から8、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。弟子たちというのはみんな父なる神様が世から選び出してイエス様に与えてくださったものだってまずイエス様はおっしゃってますね。そしてイエス様は神から使わされてその弟子たちのもとに行って神の御言葉を語り、また神のなす技をイエス様がなしたってことですね。弟子たちはその御言葉を聞き、そしてそのイエス様のなす技を見て、あ、これは間違いなく天の父なる神様の言葉であり、天の父なる神様の技なんだ、このお方は天の父なる神が使わされたお方なんだということを信じたってことですね。そうやって彼らは弟子となった。そうやって彼らは神の御言葉を守るものとなっていったということですね。そしてイエス様はその弟子たち、神がくださったその弟子たち、ご自分の言葉を信じ、御業を信じて 神から使わされたものをメシアとして信じたその弟子たちのためにこの9節から祈り始めたということですね。何を祈られたのか、11節をご覧いただきたいと思います。私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。彼らを守ってくださいというのがイエス様のここでの第一の願いというか祈りなんですね。これまではイエス様が弟子たちと共におられて彼らを守ってきました。しかし今イエス様は世からいなくなる、ね、天の父なる神の身元に行こうとしていた、十字架を通してね。それゆえ弟子たちは不安に駆られていたわけです。ああイエス様がいなくなってしまう、これからどうしたらいいんだろうかってね、途方に暮れていたわけですね。まあ、そういう弟子たちの心を思ってイエス様はこれまでも長い説教を通して彼らを励ましてきたんですが、説教が終わると今度は祈りを通して彼らに励ましを与えていらっしゃる、そう言っていいんだろうと思いますね。父なる神様に向かってはっきりと彼らをどうか守ってくださいとイエス様は祈られた。それはまさに弟子たちを思うイエス様の愛の表れであったということができるんだろうと思います。祈りっていうのは愛の表れであるということができますね。愛し合う交わりの中には熱心な祈りが生まれます。神への愛は祈りとなって現れると言ってもいいでしょうね。まあ、祈らないということは本当の意味で神を信頼していない、あるいは神様を愛していないということにもなりますね。また人々への愛も、私たちはやっぱり愛する者のために祈らざるを得ない、祈りたくなる、祈らないではいられないっていうね、それは愛の一つの現れなんだろうと思いますね。イエス様の祈りを目の前で聞いていた弟子たちは自分たちのために心を注いで祈ってくださるイエス様の祈りをこう耳にしながらね、ああイエス様今父なる神に私たちを守ってくださいって祈ってるってね、そのイエス様の祈りを耳にしながら慰められたに違いない、イエス様の愛を実感したに違いない、先週も言いましたがね、イエス様が神様が自分たちにこう御顔を向けていてくださるというね、そういうイメージをこう心の中に湧いてきたかもしれませんね。とにかくイエス様は御言葉を通しても祈りを通しても目の前にいる弟子たちを慰め励まし力づけようとされていたということなんですね。13節でそのことをイエス様はこんなふうに言っています。13節、しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。イエス様が願っていたのは決してがっかりして落ち込んでね、不安に駆られて生きるような生き方じゃないのです。弟子たちがキリストの言葉を信頼して心に喜びを覚えて喜びに満たされて満ち溢れて歩むように、そのことをイエス様は心から願っていらっしゃったということですね。今日私たちが第一に確認したいことは、私たちはこの真の大祭司イエス様の祈りの中に覚えられているんだということですね。キリストを信ずる私たちのためにイエス様は特別な祈りを捧げていてくださる。私たちはみんなそういうイエス様の祈りの中に覚えられ置かれている。その祈りっていうのはこの最後の晩餐の席で祈った祈りだけじゃないですね。その後もイエス様は天に帰って父なる神様の右の座についていらっしゃるわけですが、そこでもイエス様は何をなさっているか、皆さんイエス様は天に帰られて父なる神の右に座ってふんぞり返ってね、ああよかったってやってるわけじゃないんですね。イエス様は私たちのために何をしてくださっているか、ローマの信徒への手紙の8章34節にこう記されています。ここは皆さん一緒に読んでみましょうか。ローマ書8章34節、はい、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。イエス様、今も私たちのためにキリストを信ずる皆さん一人一人のために取りなしていてください。神様に彼らを守ってくださいってイエス様がね、この、今日のこの箇所で地上の最後の晩に祈ったわけですが、今でもイエス様は天においても私たちのために取りなしていてください。同じような言葉がヘブライ人への手紙の7章25節にも 書かれてあります。ここも皆さん一緒に読んでみましょうか。ヘブライの7章25節、はい、それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります、ね、今も常に生きていて人々のために、皆さん私たちのためにですね、取りなしてくださる、そして完全に救うことがおできになるのだ。このイエス様の取りなしの命があるので、弟子たちは、そして私たちはこの世の悪や誘惑や攻撃の中にあっても守られているんだっていうことなんですね。最後の晩餐の席で、皆さんもご存知だと思いますが、あの使徒ペテロ、弟子の一人、リーダー格であったペテロがイエス様にこう言いました。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんってね、豪語した。皆さんよくご存知だと思いますよね。しかしペテロはその舌の目も乾かないうち、その晩のうちにイエスなんか知らないって3回も否定して、拒否してしまった。これ有名な話ですよね、うん、そしてその場から彼は逃げ去ってしまった。そのためにペテロはすっかり自信を失って、自己嫌悪と自責の念に駆られてですね、もう本当にもう立ち直れない状況でいたわけですね。でもそんな彼が、これも皆さんご存知ですが、立ち直っていったわけですよ。なぜ彼は、ペテロはあれほどの罪を犯しておきながら、あれほど落ち込んでいながら再び立ち直ることができたか。実はそのペテロの背後にはですね、イエス様が前もってペテロに言われていた言葉と祈りがあったんだってことなんです。イエス様は前もってペテロにこう言いました。ルカの福音書の22章31と32節、手法にあります。ご覧ください。ルカの福音書22章31、32、シモンシモン、このシモンというのがペテロのことですね。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。あなた方がサタンに揺さぶられる方が来るよってですね、でもあなたが信仰を失わないように私は前もって祈っておいたからねって言うんですよね。だから立ち直ったらって、もうちゃんと落ち込むことを知ってるわけですよね。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はこのように前もってペテロにこの言葉を語っていらっしゃった。それはなぜかと言ったら、ことが起こった時にペテロが実際イエス様を否定してしまって落ち込んでしまった、その時にペテロがこの言葉を思い出して、あ、イエス様はこのこと全部知ってたんだよなって、全部知った上で私にあのことを語ってくれていたんだ、ね、つまり私が犯したこの罪をもキリストは許していてくださる、キリストはしかも全てをご存知のまさに神なんだっていうことを、改めてそのどん底の中でですね、ペテロは、悟ったに違いない。そうやってペテロは信仰を回復する道が開かれていったっていうことなんですね。皆さん、この言葉、イエス様は前もって言っていた。どこで、どのタイミングで言っていたかって言ったら、さっきペテロが言ったね、あなたを知らないって申しませんっていう、その前に言ってたんですよね。その前にイエス様は先ほど言ったルカの22章の31、32の言葉を言った。それを聞いてペテロは、いや、私は決してつまずいたりしません、他の弟子たちがつまずいても私だけはつまずきませんって言っちゃったんですよね。イエス様が言ってくださったその言葉の真意って全然分からずに、彼はもう自己過信ですね、豪語してしまった。しかし彼はその後イエス様の言葉の本当の意味を、真意を知り、そのことによって彼は立ち直ることができた。イエス様はそのことを前もってご存知で祈っていらっしゃったっていうことなんですね。そしてこの祈りはその通り、その祈られた文字通りにペテロの人生において実現していったわけです。そういう祈りの中に私たちも今置かれているということを、今日まずしっかりと心に留めたいと思うんですね。さて、今日皆さんと共に確認したい第二のことは、11節の最後でイエス様が祈られた言葉なんですが、ちょっとご覧くださいね。イエス様はこの11節で父なる神に彼らを守ってくださいと祈られたわけですが、その最後に続けてこう祈りました。 私たちのように彼らも一つとなるためです。イエス様は弟子たちがこの世の悪から守られるために守ってくださいって祈ったんですが、その守られるために何よりもまず彼らが一つの群れとして一致を保つことができるようにと祈られてるんですね、これはとても大事なこと、大切なことだと思います。なぜならこの世の悪というものはさまざまな形で教会クリスチャンに攻撃を仕掛けてくるわけですけれども、これは昔から言われてますが、教会っていうのは外からの攻撃には強いんですね。外からいろいろやいのやいの言われたり攻撃されることに関しては、教会は本当に心を一つにして祈ってですね、立ち向かっていくことができる。これは歴史的にも見てもそうですね。ところが一方で内側からの誘惑や不一致、分裂、そういう内側からの問題に対しては非常に弱いところがある。つまり教会にとって最大の攻撃は不一致による問題だということができるということですね。たとえ世が教会をいろんな意味で迫害したとしても、神の家族が心を一つにして熱心に祈るときにどんな攻撃にも対処し、それを乗り越えてきた。これは歴史が証明している事実なんですね。迫害が強ければ強いほど教会はむしろ広がっていった。これは昔だけの話じゃないんです。20世紀に中国で起こったこともそうなんです。中国で文化大革命が起こってですね、多くの宗教が潰されていったわけですが、そんな中でキリスト教も牧師たちもクリスチャンたちも迫害されたんですが、でも開けてみるとキリスト教のクリスチャンの人数はですね、その革命が起こる前よりもその10倍にも何十倍にもなって増え広がってるんですね。中国には今1億人以上のクリスチャンがいると言われています。体制的には宗教ってあまりいい目では 見られてないんですが、その中でキリスト教は広がっていってるんです。これは教会が生まれた時からそうなんです。キリスト教会に対して最初の迫害が起こった時、教会のクリスチャンたちはどうしたかっていうと、このような祈りを捧げてるんですね。使徒言行録の4章29から31を読んでみます。主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。これ教会がエルサレムでぐーんと勢いを持って広がっている時に最初の迫害が起こったんですね。人たちが捕らえられて鞭打たれてですね、イエスの名によってもう語っちゃいけないと脅されたんです、時の権力者たちによって。しかし彼らはその人々に向かって神に従う、人間に従うより神に従う方が正しいんだっつってですね、びくともしなかった。そして教会に帰ってきて彼らにそのことを報告して、彼らがどうしたかというと、こういう祈りを捧げたということですね。外からの攻撃に対しては本当に最初から強いということがよくわかりますね。こんなふうにして初代の教会は激しい迫害にもかかわらず力強く成長発展していった。しかし教会が発展していくにつれてですね、やがて教会の内部に問題が生じてきた。その問題というのは偽教師と呼ばれる人々が現れてですね、偽りの教えを忍び込ませて神の家族の間にその不一致、ね、一致を乱す、そういう問題を持ち込むようになってきたんですね。新約聖書には手紙、何々への手紙っていっぱいあるじゃないですか。で手紙を読んでご覧になるとお分かりになりますが、多くの手紙の中に偽教師についての警告が書かれているんです。つまりその当時、まだ教会が始まって数十年しか経っていないような、その当時の教会の中にすでに偽教師が現れて、それによる内部からの、不一致、そういう問題が起こっていた。そういう問題に対して人たちが手紙を書いて、それが残されているということなんですね。おとといの晩ですけど、Facebook っていうのを僕やってますが、Facebook のメッセージっていうのでですね、これしばらく会ってないんですが、ある集会で出会った知り合いの牧師からポンとメッセージが入ってたんですね。何かなと思ったら、平塚先生ハレルヤ久しぶりですって書いてあってですね、そこまでいいんですけど、最近 異端のグループで新天地、新しい天地ですね、新天地って呼ばれる異端のグループが日本にも来て、教会のクリスチャンたちに、聖書を学びませんかって呼びかけて、偽りのその教えを教えることで教会を内部から分裂させるという、これ韓国生まれの異端グループなんですね。それが日本にも入り込んできて、働いているようですから、ぜひ気をつけてくださいってわざわざなんか警告のお知らせがですね入っていたんですね。私の知り合いもそれに引っかかってって言った言葉はあれですけど、でも本当そうですね、長い間信仰を持っていた人がそういう教えを聞いてしまったことで教会の中でいろんな問題が起こってきたっていうことを聞いたことありますね。日本の中にもそういうものがグループが入ってきた。これは皆さん今に起こったことじゃなくて、今先ほども言ったように新約聖書の教会、教会が誕生して間もなくの頃からずっとある問題なんですね。偽りの教えと不一致、これは今でも教会を根底から揺るがす原因といえるものであって、正しい教えと真の一致を保つことは教会にとって何より大切なことであるということができると思うんですね。これは皆さんの家庭ということにおいても、本当に一致を保つということにおいてもとても大事なことである。じゃあここで一つ確認しておきたいんですが、聖書でいうところの一致ってどういう一致なんだろうかね。まず一つだけはっきり言えることは、聖書の教える一致っていうのは人間的にね、まあこう馬が合うとか意気投合しましたとかね、趣味が合うとか、そういう問題、そういうレベルの問題じゃないですね。馬が合うことも趣味が合うことも別に悪いことじゃないですが、そこでとどまるような話ではない。イエス様はここで私たちのように彼らも一つとなるためですとおっしゃってます。私たちのようにって誰のことでしょう。私たちのようにって誰のことでしょうね。父なる神と子なるキリストなんですよね。父と子ですよ皆さん。三位一体の神の父と子と、まあ、聖霊と言いますが、ここではまあイエス様が父と子、その父と子の間にある一致、それと同じように彼らも一つとさせてくださいって祈ってるんですね。これが基準なんですね。じゃあどういう一致なのか。まず第一に、父と子の一致は永遠の愛による一致であるということができますね。神と子であるキリストは永遠の愛の中に一つとされている。三位一体って皆さん、これ難しい距離ですけど、でもとても大事ですから皆さんちゃんとはっきり理解しておいてくださいね。父と子と聖霊という三つの、まあ、威嚇という言い方をします。威嚇の意は人弁に立つって書いて位ですね。1位2位3位、それを、そういう漢字を使って威嚇、人格なんですけど、要するに私たちと同じ人格なんですが、人格というと人になっちゃうので神の人格ですから、威嚇っていう言葉をわざわざ使って別に分けて使ってるんですね。父と子と聖霊という3つの人格がありつつ、普通これ人間であれば3人になっちゃうわけですが、神は3つの人格を持ち、それが1つなんだっていうのが三位一体なんです。これはどう考えても頭では理解できないですよね。だから言葉としては分かるんですが、実態としては理解でき、それでいいんです。神様は私たちが全部分かってしまうような存在なじゃなくて、神秘なるお方ですから、それがそのままで結構、 そのままでいいということですよね。その3つの人格がお互いに愛し合いの、永遠の愛の中に存在している。人間っていうのは一人で一人格ですから、たった一人で誰かを愛するっていうのはできないんです。私たちは愛の中に生きるためには誰か他の人が必要なわけですよね。そうですね。でも神は、神の中に父と子と聖霊と3つの人格があるので、他に何もなくても愛の中に生きる存在なんです。わかりますか。私たち人間は一人では生きていけないのです。それは愛する対象がいませんから。でも神は永遠に神だけで存在できる。それは神の中に3つの人格がすでにあるからなんですね。わかりますか、そういう意味があって、神と父なる神と子であるキリストは永遠の愛の中に一つとされているんだ。そこに一致があるのだ。それがまず第一。二番目に、父と子の間の一致というのは目的における一致です。父なる神とイエス様は罪に陥った人間を救うという一つの目的を持っておられる。 その目的のためにそれぞれの使命を果たされ、本当に全く一致協力してですね、私たち人間を救い出してくださるという、そういう一つの目的を持っているという意味で一致しているということですね。そして三つ目に、第三に、御父と御子との間の一致というのは従順における一致ということですね。イエス様は十字架の死に至るまで父なる神の御心に従順に従いました。そこに御父と御子の一致が示されている。新約聖書フィリピの信徒への手紙2章の6節から9節にこう記されています。フィリピの2章6から9、ここは皆さん大事な御言葉です。ちょっと長いですけど一緒にここも読んでみましょう。2章6節から、はい。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。イエス様は神様だったんですが、神の栄光を一旦捨ててですね、この地上に私たちと同じ人間となって生まれてくださったんだ。そしてそのへりくだりはですね、十字架の死にまで至ったんだ。私たちの罪のすべてを身代わりに背負って死ぬところまでキリストは完全に神の御心に従い通してくださった、うん、あるいは神の御心に仕え通してくださった。そこに一致というものがあるということですね。御父と御子との間にあった一致とは、愛における一致であり、目的における一致であり、従順従い仕えるということにおける一致であった。弟子たちはその一致を、御父の愛を確信し、御父の御心に従って歩むことによって与えられていくんだということですね。神への愛と御心への従順、教会の一致はそこから生まれる。同じ神を信じ、同じイエス様を愛し、何よりも神の御心を求めて生きる、そういう仲間であるからこそ、お互い信頼し合い、愛し合い、心と力を合わせて生きることができるように私たちはなっていくということですね。そしてここに、教会がこの世の中にあって勝利者となる秘訣がある。この世の悪に立ち向かうために教会は一致が必要なんですが、もちろんその悪と戦うっつってもですね、それはまあ、特攻隊のように精神をかけて猛然とこう戦っていくって、そういう戦い方じゃないんです。教会の戦い方、この世に対する戦い方っていうのは、何よりも主の御名によって互いに愛し合い、互いに仕え合う交わりを築く、ね、その愛の一致を築いていくことによって、この世の悪に立ち向かっていくってことですね。この世の人々が考える方法とは全く違う方法によって、教会は、クリスチャンは、この世の悪、この世の罪、この世の汚れに立ち向かっていくということですね。イエス様はここでそのことを心を注いで祈っていらっしゃった。一致させてください、一つとさせてください、そうやってこの教会を、クリスチャンたちを、弟子たちをお守りくださいと神に祈ったということですね。日本の中でも非常に有名な一人の牧師が、これから牧師になろうとしている新学生たちにですね、講演をして、その時に、ぜひそういう若い、これから牧師になろうとする人たちにぜひ身につけてほしいこととしてですね、教会の底辺に立つっていうことをぜひ身につけてほしいということを語ってるんですね。牧師伝道者っていうのは何よりもそのことを心得ている、そういう人たちなんだ。皆さんにもぜひ教会の底辺に立つということを学び取ってもらいたいと、ね、語ってるんですね。もちろん伝道者も牧師もある時は先頭に立つし、表に出ることもあるわけですが、それと同時にですね、教会の底辺に立つということを知り、生き続けていないと伝道者としての務めを全うすることはできないって、この牧師は語ってるんですね。ところがこの話を聞いていた学生たちから質問が出ました。いい話なんですけれども、教会の底辺って一体どこですか。 分かんないんですね。それでこの牧師は次のようなことを言いました。底辺が見えなければ、見つけられるようにならなければならない。底辺を見つけることができないということ、それ自体が問題ではないか。ほら、ここに底辺があると言われて、あれをしなさい、これをしなさいと指図をされるようではいけない。なぜなら、底辺とはまさに主イエス・キリストがおられるところであり、そこでキリストが働いておられるところに他ならない。それが見えない、それがわからないとすれば、キリストが見えていないということであって、それは牧師伝道者として大問題であるというようなことを語ってるんですね。非常に、まあ、心刺されるような言葉であります、あるわけですが、まあ、しかしさらにこの牧師はこう言いました。しかし私は底辺に立つということは何も伝道者牧師だけの課題だと思っておりません。信仰に生きるということは教会の交わりに生きることであり、その教会のどこに生きるかということ、底辺に生きることを学ぶのです。そして教会の底辺に生きることが分かると、家族と一緒に生きている時にも、職場で学校でそこで人々と共に生きる時にも、その底に立って隣人に仕え、これを支えるということがどういうことであるかが分かるようになるに違いない。教会の一致というのはまさにこのようにして互いに仕え合い、互いに愛し合うということだ。こういう交わりがあるとすれば、確かにそれはこの世の汚れ、この世の不一致の問題、そういう問題にも力強く立ち向かって勝利を収めていく、そういう群れになるに違いない。大きい小さいって問題じゃないですね。本当に真実に底辺に立つという、そういう意識、下から支え合っていくというね、そういう意識を持つ交わりがあったとしたら、それは真実な神の家族としての交わりであるということができるということですね。さて、最後にもう一つ、イエス様がここで弟子たちのために祈った祈りを見ておきたいと思いますが、15節から19節、最後の部分を読みます。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエス様はここで弟子たちを聖なるものとしてくださいって祈られてるんですね。何のためにそれが必要な、聖なるものとなる必要があるのか、それはこの世の悪から守られるためにそれが必要なことだということですね。先ほどは守ってくださいって祈った後に、私たちのように彼らを一つにしてくださいってね、一致をイエス様に祈った。ここではもう一つ、聖なるものとしてください、それが教会がクリスチャンが守られていくためにとても大事なことだということですね。イエス様は、まあ、とにかくこの弟子たちを、教会を守ってくださいと祈ったわけですが、具体的に一致を保ち、そして清さを保っていく、そのことが守られる上で大事なんだということで祈られたと言っていいと思うんですね。じゃあ一体どうやったら彼らは、弟子たちは、これは私たちはとも言っていいんですが、聖なるものとなることができるんでしょう。皆さん、これ御言葉からわかりますね。どうやったら私たちは聖なるものとなることができますか。はい、真理によってってイエス様おっしゃってますよね。じゃあ真理って何ですか。ここにも書いてますね。あなたの御言葉は真理ですって、つまり聖書の御言葉によって私たちは清いものとされていく。御言葉を正しく知り、御言葉に深く信頼し従うことによって、私たちはこの世の悪と汚れから守られるだけじゃなくして、悪と汚れの中において清いものとしてですね、証を立てて生きていくことができるようになるということですね。皆さんはどれほど、私たちはどれほどこの御言葉に信頼を置いているだろうか。神の御言葉が、皆さん、神の御言葉が私たちを清めるんです。この御言葉が 私たちの考えを清め、私たちの思いを清め、私たちの言葉を清め、私たちの人生生活を清めるんです。その力は御言葉なんです。だから御言葉を本当にそういう意味でまず信頼し確信し、読み学び理解し受け止めて従っていくということ、そのことによって私たちは清められる。裏を返せばそういうことによってしか私たちは清められないんです。どんなに一生懸命滝に打たれてみても、あら座禅を組んでみても、それは私たちを清めることにはならない。この御言葉に信頼し、御言葉を読み学び、御言葉に聞き従って生きていくという、そのことによって私たちは聖なるものとされていくということですね。御言葉でいっぱいになっていく、御言葉の、その思いでですね、御言葉を本当に慕い求めて毎日読み学んでいく、そのことによって何があふれるかというと、イエス・キリストへの思いがあふれてくるんですね。キリストイエスがいっぱいになっていくということ、御言葉を通して聖霊が働き、イエス様のへの思いがいっぱいになっていく、それが御霊に満たされていくということでもあるわけですね。それが私たちに必要だということです。皆さんが心からクリスチャンとして願っていることは何でしょうか。本当に清いものとしてキリストに似たものとして変えられていくこと、そのために必要なものは全て与えられているんです。この御言葉なんです。御言葉を深く理解し悟り受け止め、この御言葉に生きていくときに必ず私たちは変えられるんです。それは聖書がイエス様が教えてくださっている、約束してくださっていることなんですね。だからこそイエス様はここでこの大事な祈り、人生最後の祈りですね、ここでも熱心にそのことを祈られた。真理によって御言葉によって彼らを聖なるものとしてくださいってね。それはただ彼らを守るっていうだけじゃなくて、彼らが清いものとなることで世に使わされていくんだってね。それはイエス様ご自身が神から使わされて地上に降りてきて神の言葉を語り、神の栄光を表したように、イエス様を信ずる私たちもイエス様から使わされてこの世において神の清さを、神の栄光を表すものとされる、神の御言葉を伝えるものとされている。父と子の関係がイエス様と私たちの関係にこう並列されているわけですよね。そういうわけで私たちはクリスチャンは世に属していないんですが、しかし世に使わされて生きているものだ。それがクリスチャンの正しいアイデンティティなんです。これなかなかね大事なことなんですけど、この辺が変わってないことが多いですね。それも無理がないんですけど、イエス様を信じました、新しく生まれましたって言われても何も変わってない。何が変わったんだろうって皆さん思うことないですかね。洗礼を受けてね、何かが新しく変わったかっていうと、まあ、その時はちょっと気分がいい、みんなで祝福されてですね、気分がいい気がしますが、でも何にも変わってないような気がする。この世に置かれたままなので、私は何も変わらないような気がしてしまう。でも実は信仰の世界においては全く変わってるってことです。これはとても大事なことですね。そのことをまずしっかり理解する必要がある。私たちはそれまでは何の目的もなくこの世に生まれて生きてきた。しかし神に出会うことで私たちは神の栄光のために生きるものとされている。目的が変わるわけですね。神の子とされている立場が変わるわけですよね、そして聖霊を与えられてこの地上に使わされて生きるものとされている。何のためでしょうか。何のために私たちはこの地上に使わされているのか。それはこの世の人々に福音を述べ伝え、またこの世の中にあって神のご栄光清さを表しながら生きるために私たちは使わされている。そのために御言葉が与えられ、清いものとなるように神様が私たちを内側から作り変えてくださるということですね。私がそのことをはっきりと知って、それに信頼して御言葉にこう熱心になっていくと必ず変わるんです。変わらざるを得ないんです。それは神の言葉だから。でもそこに私たちが理解を示さず求めもしないままでいたら確かに変わりようがないんですね。それはもうはっきりしていることですね。聖書がそう教えてますからね。私はもっともっと御言葉を熱心に学ぶ群れでありたいし、祈る群れでありたいし、イエス様のことで夢中になるようなそういう群れでありたいと思いますね。それを通して神の清さを表す群れとなっていきたい。それを夢見ていきたいし、それを望んでいきたいし、それを求めていきたいと思いますね。 本当ならね、イエス様を信じてその瞬間にパッと天国に行けちゃったらどんなに楽だろうかって昔考えたことありますね。イエス様を信じて洗礼を受けた時にこの辺が光るとかね、そうするとああ確かにこの人は救われたってわかる。でもそういうことは起こらないんですよね。なぜ起こらないか意味があるんです。神様はキリストを信じて救われたものをこの地上に新たなに使わしていらっしゃる。何のためか、それはこの地に神の御言葉を述べ伝える、私たちを用いて述べ伝えるためであり、私たちを用いて神の清さをこの地上に表すためなんだということですね。そしてそれだけじゃない、私たち自身をこの地上に置いて生かすことで様々な試練や困難を乗り越えて私たちが練り清められて成熟へと向かっていく、そういうことのために神様はこの地上にキリストを信じた私たちを使わしていらっしゃる。イエス様はそのことを今ここで神の前に祈りつつ弟子たちにはっきりと意識させてきたということができるんだろうと思います。今日の箇所の最後の19節でイエス様は、彼らのために私は自分自身を捧げます、彼らも真理によって捧げられたものとなるためですと祈られた。ここで捧げるって訳されているこの言葉、ギリシャ語で見るとこれハギア像っていう言葉なんですけど、ちょっと前に聖なるものとしてくださいって言われているあの言葉と実は同じ言葉なんです。聖なるものとするっていうことと清めるっていう言葉とこの捧げるって言葉は日本語では分けてありますが、ギリシャ語では同じ言葉が使われているんです。で、別の聖書の訳、新改訳聖書ですとこの19節はねこうなってるんですね、私は彼らのために私自身を清め分かちます、彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。清め分かつ、これ短くすると性別っていう言葉があります。聖書の性に分かれるんです、ね、性別する、清め分かつ、性別する、清いものにする、これ同じ言葉が19節に実は使われていて、新共同訳だと捧げるって言われてるんですが、神に自分を捧げるっていうのは性別すること、清いものとされること、どういう意味かっていうと神のものとされるって意味なんです。これまでは自分の人生は自分の人生なんだから自分の好きなように生きてきた、自分の目的で生きてきた、自分のために生きてきた、でも神様によって私は新しく生まれて神に捧げた人生を生きる、それはこれからは神の目的のために生きるものとされる、それが清め分かつ性別っていうことですね。それが自分を捧げるっていうことなんです。神の栄光を表すために私たちは今生かされているのだ、それがここで言われている捧げるということの意味、性別、清め分かつということの意味だということですね。イエス様はまさにそのようなものとして天から降りてこられました。地上においてキリストは父なる神の御心を果たすために生きられた、父なる神の栄光を表すために生きられた。同じように私たちキリストを信ずる者も神の栄光、キリストの栄光を表すために今使わされこの地上に生かされているということですね。全てのことにおいてイエス様は弟子たちの先駆けとしてその生涯を送られたということがわかります。このイエス様の祈りはそこにいた弟子たちのその後の生涯において確かに果たされていったことを私たちは知っています。ここで守ってくださいといった祈りはですね、実はその時その場にいた弟子たちの生涯において果たされましたし、それだけではない、その後に続く弟子たち、つまり私たちに至るまでキリスト教会は全てこのイエス様の祈りの中に置かれている、イエス様の守りの中に置かれていて、世界中でキリストが教会が増え広がってきた、それはその背後にイエス様のこの祈りがあった、取りなしがあったっていうことですね。歴代の教会は厳しい迫害を受けてきたわけですけれども、しかしその世で彼らは確かにイエス様のような愛に生き、イエス様の御言葉を述べ伝え、イエス様の成した技を成してキリストを証ししてきた、それによって教会は全世界に広がれてきた、広げられてきた、まあ、ここにいる私たちは皆このイエス様の祈りの中に置かれている者たちである。この祈りがこれまで叶えられてきたように、これからも私たち皆さんの人生にも必ず叶えられている。神は私たちと共にいて私たちをお守りくださり、一致において、そして 清さにおいて神は必ずお守りくださる、そのことを心に込めつつですね、歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。